瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。今回は瀬戸市シティプロモーション課の加藤千奈さんから広報瀬戸最新号についてお話を伺ってまいります。お電話がつながっています。加藤千奈さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。暑いですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？はい、暑いのは得意ですか？
はい。
あ、はい、あ、いいですね。はい、さあ、そんな中ですね、今日は広報瀬戸8月号の紙面から注目情報を教えていただけるということなんですが、もう皆さんもね、お手元に届いていると思いますので、ぜひお手元に取ってご覧いただきながらお聞きいただければと思います。さあ、じゃあまずはですね、8月号、これは表紙はお祭りの様子ですね、これね。
はい、はい、今回はですね、7月15日の土曜日にあった信濃祇園祭りを伺った際の写真を表紙にさせていただきました。はい、信濃祇園祭りはですね、無病息災、五穀豊穣などが祈願される150年以上の歴史があるお祭りだそうなんですけれども、午後6時頃からですね、道を通行止めにして、そこを出汁や神輿が巡行して、夜のですね、午後10時頃まで続きます。この写真はですね、午後7時頃に撮影したんですけれども、ちょうど道沿いのところですね、出汁の提灯が灯り始めて、とっても素敵な雰囲気でしたね。
本当にそうですね。写真からもですね、ちょうどもう提灯も灯ってですね、そしてなんか活気が伝わってくる、お祭りの雰囲気が伝わってくる写真になっておりますが、どうですか、このお祭りは盛況でしたか？
はい、とっても盛況で、出汁の後ろ、地域の方が盆踊りしながら進んでいくんですけれども、の道の両脇はもうたくさんの人がいて、すれ違うのもやっとっていうような状態で大盛況っていう感じでしたね。
はい、
で、私も写真をパシャパシャとパシャパシャ撮りながら、本当にちょっと踊りたくなっちゃうくらい楽しい雰囲気で、もう中でも荻野目洋子さんの ダンシングヒーローって曲ですね。ほうほうほう、曲かかった時の盛り上がり方が本当にすごかったんですよね。なんかもうおじいちゃんもおばあちゃんもちっちゃい子もみんなでワイワイみたいな感じで、お祭り自体も通常規模での開催が4年ぶりということで、皆さんとってもパワフルな感じがしました。
ねえ、本当に待ってましたという4年ぶりの開催で、これ荻野目洋子さんダンシングヒーローってまたね、ものすごく盛り上がるようですね、この曲で今もね。ね、はい、そんな感じが伝わってまいりましたが、さあ続いてはですね、中を見てまいりましょう。今回特集2本立てということですが、まずは開いて3ページから5ページまで、これは本当に皆さんの関心も高い9月から変更になります、これゴミ袋についての内容ですね。
はい、今回の特集1つ目では、9月1日から燃えるゴミと燃えないゴミの指定ゴミ袋が変更になることについてお知らせしています。指定ゴミ袋の販売価格は、燃えるゴミ指定袋が大サイズ10枚入りで180円、燃えないゴミの方が大サイズ10枚入りで250円となっておりまして、どちらも販売店舗一律の価格となります。またですね、資源ごみの方の資源物指定ごみ袋の方は変更ありませんので、そちらご注意ください。
はい、価格はだから、ね、今までと同じような値段となっているということで、ね、なんですが、はい、これ今までのごみ袋は使えなくなる、出せなくなる、これはどういうことでしょうかね。
はい、はい、新しい指定ごみ袋はその販売価格の中にごみ処理の手数料というのを含むので、はい、新しいごみ袋自体が瀬戸市の方に費用を払ってますよという証明になるんですね。で、そのため手数料を含まない今の、はい、古い方のゴミ袋は使用できなくなってしまいます。ですが、余ったゴミ袋ですね、資源物を出す際に使用できますので、そちらでご活用いただければと思います。
そうなんです、全くダメなんじゃなくて、資源物出す際に使用はできますよ、ということですね。はい、
そうですね。
はい、その他ゴミ袋の変更、出し方分かんないよっていう不安な方は、コールセンター設置されていますので、そちらぜひお問い合わせください。はい、電話番号は0561-882953、 番で平日8時30分から午後5時15分までとなっておりますので、お問い合わせください。さあ、続いての特集なんですが、6ページから8ページはですね、多様な性を理解し合うためにと題しまして、2つの特集が掲載されてますね。
はい、6月にですね、国の方で性的指向及び性同一性に関する国民の理解増進に関する法律、ちょっと長いんですが、はい、通称 LGBT 理解増進法っていうのが、施行されまして、瀬戸市の方でも本日ですね、8月1日から、はい、パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度というものが開始されます。はい、ちょっと難しいなというふうに思うかもしれないんですけど、うんはい、つまりですね、多様な性の理解ということが今注目されているんですね。はい、でも多様な性とか LGBT とかってなんだっけっていう方も中にはいらっしゃるかもしれないんですね。はい、LGBT というのを簡単にご説明しますと、はい、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーの頭文字を取った略語になっておりまして、うんはい、セクシュアルマイノリティ、うん、つまり性的少数者のことを指す言葉の一つとして使われております。
はい、まあ、本当になかなかちょっとカタカナ言葉で聞き慣れないくて、おお、ちょっとついていけないなという方もこれいらっしゃるかもしれませんね。うん、
はい、でもあんまりこの難しく考えなくても大丈夫でして、はい、今回の特集はそんな方に向けて、作らせていただきました。はい、今回の特集で伝えたかったのがですね、一人一人に個性があるように、はい、性のあり方も様々で、その人の見た目だけでは分かりませんよっていうことを伝えたかったんですね。はい、で先日私も、瀬戸市の職員に向けた LGBT 理解促進研修っていうのを受けたんですけれども、はい、その中でとても衝撃的だなって思ったのが、LGBT の方、はい、性的少数派の方は、はい、思っているよりもたくさんいらっしゃるんだなっていうふうに言うことなんですね。
はい、
で LGBT の方っていうのが約1000万人で、人口の約 8.9%、はい、つまりですね、11人に1人の方が当事者だっていうふうに言われているらしいんですね。はい、でこれは日本の六大名字である、うん、例えば佐藤さん、鈴木さん、高橋さん、田中さん、伊藤さん、渡辺さんを全員を合わせた数よりも多いんだそうなんですよ。はい、でこの中の名字の人に例えば人生で一度も会ったことがないわっていう方、かなり少ないんじゃないかなって。
そんなことないですね。
もちろん会話もしたことあるでしょうし、中にはそういうか、その名字の方とお友達だよっていう方もいらっしゃると思うんですよね。なんかそれだけLGBT の方同じように存在しているのに、LGBT の人に会ったことないしなっていうふうに思ってしまうっていう方がいる現状が、当事者の方にとってみたらとっても生活しにくいんだろうなというふうにちょっと感じてしまいましたね。
なんか性的少数者といいますか、もう少数じゃなくて普通に、ね、いらっしゃるっていうね、今の説明っていうか名字に例えるとめっちゃわかりやすいですね。
ありがとうございます。はい、はい、先ほども少しお伝えしたパートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度っていうのがですね、はい、そのような当事者の方たちに向けて作られた制度になっております。うん、社会的にパートナーや家族というふうに認める制度で、法律上の効果っていうのはまだちょっとないんですけれども、はい、例えば携帯電話会社の家族割とかのサービスの対象になったりとか、賃貸の住宅に一緒に入居できるようになったりとか、さまざまな効果がいろんな面に期待されておりますので、はい、行政や民間問わずにですね、こうした取り組み広がるといいなというふうにちょっと思っております。
本当にそうですね。改めて今回の公社8月号のですね、6ページから特集で書かれておりますので、ぜひこちらも目を通していただいてですね、本当に身近にもう周りに、ね、普通にみんな一緒に生活してるんだということで、一人一人が正しい知識を持っていくってことがね、本当に大切かなと感じますけれどもね。何度も言います、さっき の名字に例えた例え方、本当に分かりやすくてですね、はい、そうなんだというふうに感じました。
そうです ね、中には例えば左利きの方の割合とそんなに変わりませんよとか、
でも本当にそうですよね。
はい、
はい、今日はですね、加藤千奈さんにですね、お話を伺いましてですね、非常に分かりやすい説明でしたので、ぜひ皆さんも改めてご覧ください。加藤千奈さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。